B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。どうでもいい話では全くないんですが、2月の14日にセミナーをしますので、概要欄にページを載せておきますので、ぜひご参加いただけたらと思っております。で、このどうでもいい話ではですね、そのセミナーの内容を話すというよりもですね、今回、ご一緒させていただく地元マーケティングシェアビューローの鶴さん、この鶴さんをちょっと簡単にご紹介させていただきます。鶴さんは本当すごい、ですね、マーケティングの、そうですね、マーケターさんですけど、企業の中小企業の経営などもされて、今は独立されて、事業展開されていらっしゃる方です。とお付き合いは、当社が、人材面でですね、ご相談させていただいた件がありまして、そこで、人の紹介ですとか、まあ、派遣的なことを助注するセールスの担当というのを、出していただいていたようなお付き合いからなんですけども、やはり単純な派遣会社でなく、マーケティングの知識だったり考えがあったり、している会社さんだったので、非常に合点がいくようなですね、理解度が高いなと感じますし、こちらのことも分かっていただける、そういうような、セールスをしていただいて、そこからもうだいぶもう長いですね、8年ぐらいのお付き合いをしているような、鶴さんでございます。と以前は以前も共同でセミナーをやらせていただいたりとか、動画YouTube にも登場していただいてですね、一緒に数時間話させていただいたりですとかしていたり、当社のそのマーケティングのプランなどのご支援をいただいていたりとかもしていまして、本当にこの鶴さんのセミナーを聞きに来るということでも、聞いていただくという、まあ私はちょっと置いといてですね、鶴さんの話を聞いていただくだけでも、今までと違うような視点が得られるんではないかなと思いますので、2月14日、ぜひ2時からですね、オンラインで、行いますので、ぜひご参加いただけたらと思います。はい、どうでもいい話ですが、告知でございました。はい、では、本題に参ります。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、来週2月14日にですね、バレンタインデーですね、セミナーを行いますが、そのテーマがですね、理想のセールスマーケティングという話、テーマなんですよね。はい、でこれに加えてですね、中小企業、中小の事業の理想のセールスマーケティングという話をします。でこれを今整理をもろもろですね、してるんですけども、第一に考えた方がいいなということがありまして、今日はお話ししたいと思います。はい、中小企業と大手企業のそのマーケティングの捉え方の違いというのを簡単にお話ししたいと思います。はい、実は大手企業もですね、中小企業も、マーケティングの根底に流れているフレームワークなどは、実はやっぱり同じ共通項が多いというふうに考えていまして、当社は、セミナーなどはですね、大きい会社でも小さい会社でも様々な会社さんが、来ていただけるので、そういうコアになるといいますかですね、共通で流れているメソッド、考えなどをお話しすることが多いんですよね。はい、で、その共通項っていうのはいくつかやっぱりあって、それはまず顧客 理解、まあ、市場理解、顧客視点に立ってですね、お客さんの課題は何なのかっていうことをしっかり、やっぱり見定めると言いますか、把握すると言いますか、捉えるってことですね。で、これが、中小企業に関してはやっぱり、戦略上ですね、じゃあマス的な活動っていうところまでできないので、最終的にはやはり、市場を小さく選定をして、その市場で、選定した特定されたですね、まあ、市場っていうとなんかすごく大きく聞こえてしまいますけど、そうですね、簡単に言ったらもう企業さん、まあ、B2B なんで、企業さんのを対象とした、なんですかね、セールスとマーケティングを組み立てていくっていう必要がありますと。大手企業はもっと広くですね、広告打ったりして、進めていくっていうような形になってきますが、大手企業と中小企業の大きな違いとして、やっぱりまずお金の面があると思うんですよね。そうすると広告ですとか、にお金をかけるっていうのはやはりしにくいのが中小企業の背景としてはあると思いますので、どうしても市場を選定するとなるとまた広告も打ちにくくなったりもしてくるので、直接的なですね、アプローチ、個人的直接的なアプローチを持って、市場開拓をしていくと。そうしていくとやはりセールス寄りになってくるような考えですね、という形になりますと。ただ共通項としてはお客さんの理解、課題の理解、ここがですね結局は必要で、これはもう大手企業さんの一事業などでもですね、なかなか担当者レベルでもプロダクトの強みしか、言えないとかですね、言語化されてないってこともありますし、もちろんですけど中小企業も同じくありますと。なのでこの顧客理解っていうのは非常に大事ですし、中小と大手で異なってきますというのが大事になりますね。でもう一つやはり価値提案ですね、その課題に対する自分たちの価値、お客さんが受け取ってくれる価値、その価値提案をしっかり組み立てていくと。なんならこの2つができるとですね、究極に言うとこれを除いていくともう手法の話になっていくのかなと思いますね。はい、ここが一番重要な2点になるかなと思いますけど、バリュープロポジションですね、はい、で自分たちの商品サービスというのを適切にお客様に伝えていくと。で中小企業はですね、まあ、先ほど申し上げたような、特定の市場を定めるということを事前にすると。それをすることによって、まあ、ニッチ市場といいますか、ニッチっていうとちょっとまあ、ニッチではあると思うんですが、特定の市場の顧客層を定めるのでですね、そうすると自分たちの商品サービスというのをそのお客様の状況を踏まえた仕立てというのがやはりできるようになるので、そうするとやはり他社との違い、差別化、特化しているって言えるのでですね、まあ、事実特化していくので、お客様にが価値として受け取ってくれる可能性というのはやはり上がってきますし、事実価値を提供できるような状態になると、はい、いうこと、いうメカニズムですね。大手企業さんに関してはもっとそのニッチ市場とかになってしまうとですね、大手企業さんはやはり売上の目標とかもすごい大きかったりもするしますし、そういう、まあ、なんですかね、会社の中のそのパワーが逆に言うと働いてくるので、もっと大きな金額の売上、利益というのを出すようなプランをやはり描いて、事業を開始する、推進するという形になってくるので、そうするとですね、多くのお客様の獲得というのが結構、まあ、重要になってくると、そのマス的な、アプローチだったりとか、ブランド力を本当に高めていってですね、価値提案をしていく。ただし、特定のというよりも、より広い方々で受け取っていただけるような訴求の仕方にどうしても、そうは言っても予算の兼ね合いもあるのでなってくるのでですね、はい、なので、まあ その中で反応していただける方々をアプローチをして深めていくという形になりますが、フットワークが軽い中小企業のセールスマーケティングの方が、例えば柔軟性が高かったりとかですね、判断が早かったり、そういったことができるのが逆に言うと強みだったりもするので、お客様に合わせた、プランだったり、説明だったりをしていくと、このあたりが大きな違いになってくるかなと思います。いろいろ整理をしたんですけど、やはり顧客理解、課題の顧客課題の理解、ペインの理解とかですね、はい、そのあたりと価値提案の明確化、この2点を深めていくというのが非常に大事かなと思います。あとは、戦術的な話になってくると、やはり、そのセールスに寄ってくるんでですね、どこから強化していくかみたいな話になると、商談に近い、企業さん、から重点的にですね、改善だったり施策だったりを、深めていくっていう形にはなってくるかなと。ここで中小企業もですね、大手企業と同じような戦略でですね、マスに向けた、やはり広告に費用投下する会社さんもすごくあったりすると思うんですけど、そこよりもやはり、その直接的なダイレクトマーケティングの領域をもう少し深めていくってことがやはり大事になってくるのかなというふうに考えていますし、その手法、その考えを持ってセールスとマーケティングにですね取り組むことで、やはり成果が出やすくなるというような形かなと思っています。あとはそうですね、結局最終的な商売のポイントで言いますと、もうこれはマーケティングなのかビジネスの領域なのかわからないですけど、やはり新規の顧客の獲得よりもですね、既存の、お客様からのリピートの発注だったり、アップセル、クロスセル、これ売り手ですけど、ファン化、ロイヤルカスタマー化に向けてですね、推進していくというのが、費用対効果が、売上に対する費用対効果が高いので、つまり CRM 的な関係構築をしっかり組み立てていくっていうことが、売上利益インパクトはやはり大きいと。なので新規獲得と既存顧客の投資の比率、もしくは人員配置の比率でいうと、長期的には既存顧客の方を厚みを増していくようなプラン、事業のその何ですかね、マイルストーンを組んでおくっていうのが大事になるかなというふうには思います。目先としてはダイレクトマーケティングで、やはり獲得重視で、の比率の方が高く、長期投資というのはなかなか中小企業しにくい、と思いますが、その比率を徐々に変えていく、その変えるポイントというのも、おおよそ目安を持って、進めていくと、社内でもですね、目標とそのネクストステップなどが、理解がしていけるので、進めやすくなるかなと。注意しないといけないのが、先のことばかり考えるような、特性のですね、これも人の思考の特性だと思いますけど、短期的なことを考える人と長期的なことを考える人の、思考の範囲というのがやっぱり変わってきてしまうので、今短期的なことを考えないといけないときに長期的な思考の方が多いと、やはり成果がなかなか上がらなかったりですね、いや今クロージングだろうとか、早くここで売り上げを作るために行動 しなきゃいけないだろうっていう時に、長期的な行動しかできない、そのあたり、そういった、もう本当にこれは大企業でも中小企業でも同じですけど、現場で起きていることなので、そこをマネージメントしていくっていうのは、やはりセールスマーケティングのチームを構築していく時には非常に重要で、一番大きな投資が人の費用なのでですね、その費用といいますか、その人というのを最大限、パフォーマンスを良くしていくためのマネジメントっていうのが、必要であり、その重要度は中小企業の方がやはり高いのかなというふうには思ったりします。はい、 まあ、ちょっとこんなことをいろいろ整理してですね、実際具体的にあの理想のセールスとマーケティングっていうのは、理想というとなかなか難しいんですけど、一つの考えというのを2月14日に話していきたいと思いますので、もしよろしければぜひ、ご参加くださいませ。はい、では今日は、中小企業と大手企業のセールスマーケティングの違いという話をさせていただきました。以上です。 B2B のコミュニケーションということで今後もお話をしていきたいと思います。ではでは。